お疲れ様です。
お疲れ様です。いやー、今日は大変だったな。
大変でしたね。まあでも伝えられることは全部伝えられるんじゃないかな。
そんな気がします。
頑張った。
悲しいお知らせはもう今いいやってなって。めっちゃシリア、急がないし。はいでしたけども、そう。そう、本当はね、今日は、時間がもうなさそうだと分かってたんでやらなかったんですけど、オープニングトークの間にあのいいニュースと悪いニュースがあるどっちが聞きたいみたいなことをやろうと思ってたんですけど、この時間ねえやと思ってやめて、いいニュースが夏彦先生のもうね、再参戦ね、そして悪いニュースがあの先週の楽屋でも言いましたけど、コミケ落ち、冬コミネクスト落ちましたって話だったんですけど、結局本編で言わないみたいな感じで。いや、だって
あのね
アクリルクロックの説明した後にあとコミケ落ちましたって言えないじゃないですか。何それみたいな感じで言えなくて、ということでここで なぜか2回目の告知はここという。
でも、ね、結局ここでしか言わない。
楽屋裏をちゃんと聞いてくださってた方から、落選ショックですみたいなお便りとか来てて、聞いてくれてるんでありがたいなって思ったんですけどもね。ということで、そのような、ね、いいニュースと悪いニュースのある、ね、今週の放送でございましたが、そう、M 玉をやっておりません。
あ、じゃあ M 玉やるか。
やりましょう。やろう。
はい、ということで、まあ本編でもちらっと言ったんですけども、あのミニスーパーファミコンっていうのがなんか発売したというか、う、前からね、あのいろいろ話題になっていたんですけど、ついに発売ということで、
はい、
なんかもういろんな人が買ってるらしく、僕も欲しかったんだけどね。
ビッグカメラもようやく落ちちゃいまして、
でも結構抽選とかで、ね、手に入りやすいっていう、一時のスイッチよりかはまだマシなのかな
って、そんな感じですね。
そのうち手に入りやすい時に入れようかなと思ってますけど、あれは何、十何本のゲームが入ってるんですか、
ね、21本ですかね、確か
21本、
旧作20本と、まさかの続編1本みたいな感じで、
スターフォックス2やった
っけ、そうですね、
なんか幻の作ったけど出さなかったやつ
ね、
超楽しいです、
ね、ちょっとやりたいんですけど、ね、
やりたいです。これね、ファミコンとスーファミと来て、次も出るのかな、
64だとさ、コントローラー、
あ、本当だ、
できれば4つ欲しいの、
欲しい
ゲームあるじゃないですか。
そうですね、
みんなでスマブラとかやりたいじゃないですか。
ちょっと64のコントローラーだけは再現しなくてもいいから。指の感めくれちゃう、
ま、別にセットについてなくてもいいんで、あのコントローラーだけ別売りにしといて、4つ付けれるようにしといてくれれば。
あ、そうね、ジャックだけ、
そう、ジャックだけ用意しといてもらって、コントローラー別売りで構わないんで。
そうだね、昔の話的な感じでスーパーの話をしようと思ったんだけど、結構ね、みんな64とか馴染みがあるというか、
世代的なあれかもしれないですね。
そう、
みんなスーパーミ世代じゃないのか。
やったスーパーミやってたけどさ、
スーパーミやってたけど、
やったけどちょっとやってたみたいな感じですね。
僕のシムシティ専用機みたいになってたからな。
そうですね、ちょっとありましたね。後半それしかやることなかったみたいな。
そう
そう、紙ボールは永遠と遊べるぞ。
カービーボール死ぬほどやってましたね。
スパデラも、ほら、何度やってもスパデラ何度やっても 0% ドーンってなるから。何度でもできるよ。
0%
ドーン。なんだろう、64とかだと、今度なんかみんなでできるゲームが
マリオパーティーみたいなね。
マリオパーティ
ー、マリオパーティーもやってた。マリオパーティーとか、ああいうパーティーゲームって持ち主が一番強いんで。
そう
でも、あの結構タイプが分かれるじゃないですか。
そうそうそう、
タイミングをすごい押せる人と、
連打が強い人と、
回せる人と、
R と L を交互に押すのがすごく速い人みたいな。
64のあのスティックをこうぐるぐる回してや
つ、そのせいでスティックで指の皮が削れる上に、その接続の部分の削れまくって、こんな
にゆるゆるになる。
早く来たな。分かります、
ね、でも64のコントローラーはいいですよね。
私あれ好きです、すごくこの
結構面白い。これスティックの素材だけどうにか変えてくれないと。
そうね、あのモロプラのプラ、ね、もうちょいなんかクッション性とかさ、
ここめっちゃ赤くなるん
で、ね、優しさをください。
真ん中
ハーブが
分かりますわ。
今思うとね、あのゲーム機への当たり強かったよね。
確かに
レンダとかガチャガチャガチャガチャ。
そう、あのボタンの周り、
そうそうそう、
すごいギザギザなんだよ、ファミコンの。
爪で、
そうそうそう、親父がつまんないと、
それで多分限界があるんで。
やったやった。
あとね、64のその C ボタンを ッズあるじゃないですか、うんうん、あれを好きなように押せみたいなやつがあったんで、スティックのりの丸いなんか洗濯丸いスティックのりを当ててガタガタガタガタって高速で揺らすことでものすごい連打ができるみたいな、
やったー、
まあ、外部ツールのチート扱いされてる。
普通なら人差し指と中指でこう2つ腰痛を押さえて、
やめやめやめ
ピアノの手落ちをするけど、二刀流手落ちをする
もっと昔のやつだけど、ファミコンについてたハイパーオリンピックってやつがあってんけど、専用のボタン電卓があって、それはこう指の爪、人差し指がこういうまで全部使ってこう撫で回すみたいな、手首使ってとか、あと薄い30センチ定規を、
はい、あ、やれやれ
やれ、置いてその定規の
それすごい
わわわわわってやったら、
あの
チチチチチ
シュウォッチやシュウォッチ、
そうそうそう、
あのシナリオ反発を使ってレイマされてそうやってました、
裏技ゲームセンターでのあのサシオルコンが続出して禁止されたって
鼻が持ってるやつか最強、
みんなやること変わんねえ、
そんなことしてたんですよ、知らなかった、
ネットの大事だよね、
その
ね、
ね、ちゃんとねあのさ、ポケモンの裏技どこで、
あ、裏技バグ技
広がったの、ね、ミュウの出し方とか、
そうそう、
どこからともなく広まってくる裏技が、
友達から聞いて塾の
ここで切るんだよ、
何何この時あのまだその子供が全然パソコンでそのインターネットができなかった時代で、大人がどうやらその掲示板とかでやり取りしたらしくて、それを印刷したやつを僕もらったんですよ、
あ、まあ、本は後々出てきたけども、その前とかだとなんか塾とか
学校で聞く噂
みたいな、スイミングスクールとか、俺スイミングスクールで聞いた、
そう、スイミングの友達から聞いた
みたいな、その
スイミングの教室には情報通がいるんですか、
なんかコミュニティの中に何かしらそういうのに詳しいやつが一人いるんだよね、
校区をまたいで情報が行き来するのが難しいの、塾かスイミングスクールはそういう習い物とかでないと、
結局そこからまたその人が他の学校、自分の学校行ってまた広めて、 その人がまた別の塾でまた広めて、どんどん広まっていった、そうそうそ
う、自分の姫の森の方が山の中でしたけど、あっという間に来ましたよ、
今日こっちまで来たな、本当に、あ、そうか、俺も山形だからというのに、今日来たな、こっちまで
今週はまたいでるのがすごくない
バグ技、まあ、特にポケモンなんだけど、
そう
ポケ
モンなんだね、
ショップバグらしたり、
うん、セレクトバグで、
うん、そもそも並び替えからキャンセルするっていう頭からどうやってやって
くるの、7番目でセレクトバグの、
ね、
キャンセルボタンを押
して、セレクト BB でしょ、
で、そのまま先頭に入って、うん、技を1個消して勝てた、レベルは99、109
でた、うん、
あれミスると技が戻ってこない、
リスクがちゃんとある、夏ゲーか、
あとなんだろうな、バグっていうのはそんぐらいっちゃそんぐらいなんだけど、 FF とかでもバグあったよね、
FF
と
かあったな、
うん、もう数え出したらキリがないけど、
まあいくらでもバグはあるんですけど、なんか再現性のあるバグを利用してっていうのはなかなか熱いもんが、
うん、
当時ならってのは最近のあるよね、
あの FF の2で、あの味方を殴り倒してお互いに鍛え合うみたいなバグじゃないけど、しようやねんけども、やりすぎたら数字にアルファベット混じってくるっていう、
確かに、もうそれはちょっとバグ状態です、
内部の処理的にちょっと
ていうか、バランスがおかしかったから、最初にそこでこう始まりの街の付近でこうお互いに殴り合い続けて能力値だけバコン上がった状態で、あとなんか無双状態で最後まで行くとかって言ってたから、あれは良かったんだって、
まあなんかシステムの裏を
見るみたい
な、
ドラクエ4の初逃げとか誰から聞いたんだっけな、
ん
ドラクエ4の初逃げっていうバグがあります、
初逃げ、
あの初期ロボにしかないんですけど、うん、戦闘中に8回逃げ出すっていうのを失敗すると、あとの攻撃は全部回収の一撃になるっていう、
すげえ、
だからデスピサバの方が、まあ、簡単になるっていう、
そっか、
回収の一撃がやばい
の、あと、なんだろう、カジノのメダルはものすごい大量に手に入る裏技だったんですけど、どうも数値は覚えてないんですけど、あとあと、どういう原理かっていうのが、その、なんだっけ、その、
ドムが一貫のとこうやって、カチョンって感じますよね、数字が。マイナスの数値までいくみたいな
感じ、数字をオーバーフローさせてメダルを増やすっていう、最初に見つけた人何者なんだろう、
数字系は多いですよね、 なんか条件大体決まってるしね、255だったりなんか。
ファミコンの時は物理的にカセット半差しにして
やったよ。ゴールデンアイでめっちゃやった。
あ、え、ゴールデンアイでできたのあれ。
半差し
にして、64のゴールデンアイで半差しにすると、最初になんかボンドが横から出てきてバーンってやるじゃないですか。ダダダダダダってなって結構再現性あって、なんかちょっと前動画にもなって
ました。あれでしょ。
ナターリアとかぐちゃぐちゃになるんです
よ。ちょっと怖い。
ちょっと元
の怖いのに。
ゲッダーの元ネタ。
いやでもそういうね、今ちょっとダブルセブンね、ゴールデンアイのあれも出ましたけど、こう今先輩メンバーでやっても絶対楽しいと思うんです
よ。うわー、やばい。
もうマップとか忘れちゃったな多分。
やってみてえな。
昔はね、結構ガチでやってて、友達と遊んでると他人の画面で全部わかるんで、うん、どこにいるかとか。
そうそう。
テレビ、ブランカーのテレビを段ボールで4分割に
して、うん、あ、やったやった。
他人のプレイが見えない。
なにそれ。
やったやった。
仕切るんですか。
その、じゃあゴールデンやるかってなった時に、それをパッと持ってきて組み立てて、
なに
ガムテープで固定してさあやるかみたいな。
めっちゃ楽しい、それ
感じでやってましたね。他人の画面見るのは本当に困っとる
け
ど、特にそのソフトの持ち主がね、
そうそう、
記憶しすぎ、
マップ分かるとどこおるか分かるから、
待ち伏せとかできないの。
でもあの下、右下左下おるやついつも苦しい対戦だからしんどいねんやって。
そう思うとスイッチすげえな。
ああ、そうですね。
みんなで持ち寄ったらできるんですよ。
あのレベルのやつをみんなで持ち寄るっていうのはなかなか難しいと思いますけど、
画面見えてたらすぐにモーションセンサー爆弾とかでポチッとして1回死んでリスポーン地点でできたら必ず2回殺されるんですよ。
リスポーン地点にモーションセンサーは設置とか
ひどすぎる
スキルができてしまうのかな。
まあでもようやってました。あとはあの弾のところに爆弾仕掛けるとか。
ああ、そうそうそう。おおすごいな、これ。
弾のグラで隠れる。ようやってましたね。
あのね、周り真っ暗で見えへんようになるところに隠れて、自分がどこにいるか分からんようにしてるけど、ステージの中で暗いところが大体なんか。
そうそうそう。
しかも姿を出すにグレネードでこう壁当てでこう囲んで。近くから撃ってくるから反応できへんね
んから。ゴールデンアイとスマブラはみんなやってますね。
やりましたね。
た
あとボンバーマン
やったね。
あ、ボンバーマンは難しい。
昨日持ってなかったな。
モーテツか。モーテツはどっちかというとプレステの方やってたかな。
V 超楽しかった。
64だったら、あとはパーティーゲームだと、さっきちらっと言ってたマリオパーティーとか、あとポケモンスタジオ
って言ってましたけど、ポケモンスタジオもやったね。あれもなんかパーティーゲームみたいなのあって
、
ミニゲームやりました。
ベロリンがなかったからそうなんです
よ。ベロリン
が寿司取りで、さっき作ったそのミュウとかを読み込ませると、
そうだね、戻るんで、
元のやつがシューって出てくる。大体コーヒーがみんな出てくる。
あれ
自分のなんかソフトつなげるのが新鮮でめっちゃ言ってましたけどね。
そう、ポケモンが中に入って 3D で動くっていうのがすごい感動しましたね。
あのあと、なんか審判みたいなの、あーっとここでダウンだみたいな。
そうか、忘れんだ。
いい気当たりみたいな感じじゃないですか。
あれ良かったです
よね。良かったですよ。
懐かしいな、これ。
テレビでやってるのとか、よく見てましたからね。人の育成したポケモン見てこうなと。
ああ、
いいな。もともとテレビ番組でクソでっかいゲームボーイでこうやってあのポケモンの通信を見てこうやってやってたら、まさかそれが 3D になって、しかも家でできるって、びっくりですよ。
あと普通にゲームボーイのポケモン3倍の速度で遊べたり、
遊べたね。
なんかどうでよーって
、そうそうそうそ
う。もう勝てなかったね、それ。
そうだね。
懐かしすぎる。
実家に帰ったらあるんだけどな。でもコントローラーは2個しかないしな。
ほら、ピカチュウ型の64持ってた
よ。ピカチュウ。
ピカチュウ。あ、そう、ピカチュウ。
ピカチュウの顔でかい。
知り合いのお子さんにもう渡しちゃったけど、だから64ないとそれでパッと渡しちゃったから。
絶対普通の黒いのだったな。ピカチュウ元気にというか、今日やったの。
今日のスマックでしたっけ。
はい、4月、そうです。
あれ、永遠やってました
ね。おー、
あれはあれすごいゲームだよね、今くらいから。
あれのタイムアタックとかやってた。あの、あえて高得点取らない。あれの大木戸博士の声の真似がすげえ上手いやつがいた。素晴らしいとか実はあの方で友達めちゃくちゃ上手くてなんでそこなのみたいな。
普通の大木戸じゃないんだ。
ちょっとポケモン戦竜とかそういうところの使ってこいよ。なんでポケモンスナップなの。
ピッピカチュウここじゃねえのか。
懐かしいな。
ですね、こういうなんかみんなでそういうので遊びたい気持ちもありますけどね。うん、
ここにさ、僕が持ってこいよ。
ポケモン遊びたいっすね。
そうね。
え、誰か持ってます？
持ってない
な。私、実家にありますけど。
そう、コントローラーがダメになって。
コントローラー2個しかない。
いや、もう、も
う…買う。
そこのゲオあるだろ。
いや、ゲオによって
はゲオはないんじゃない？ある
だって、生産もしてないから、もうありもんが回ってるだけ。
結構置いてるよ、中古。
当たり前に
買ってる
やりたいな。
探せばキムタとか箱付きでちゃんと売ってんの。
みんなでやりたい、
やりたい、楽しそう。
マイナーゲーやけど、この64探偵団っていうやつがめっちゃ喧嘩になるんで、すっげーおすすめなんですよ。
何でしょう、
大人試
されるやつや。
そういうすごろくしながら、まあ、なそのすぎ、まあ、アイテム集めたり、直接ぶん殴り合ったりするんで、であと、まあ、警備員がクソ強かったりとか、いろいろあるんで。
スゴロク系はみんな喧嘩するよね。うん、ドカポンとか、
まあ、あの戦闘システム結構ドカポンっぽいんですよ。あのコマンド選んで相性があってっていう、ほぼドカポンでそう。
まあ、64版の
まあ64版のドカポンといっても過言ではない。
ドカポンってどこに来てもありましたよね、不思議なことに。友達が集まる家には
グループの誰かが持ってる。
私やったことないです。名前しか聞いたことないです。
俺も大体一人は持ってるみたいな。だからみんなであのソフトをいろいろ持ち寄って、うん、でコントローラーだけ自分の持ってきて誰かの家に集まるみたいな。そうようやってましたね。
コントローラー足りないからお前持ってこいよっていうのをやったな。
あ、お前家あれ買ったの、じゃあみんなでやろうぜみたいな。
うちコントローラー2つあるからさ。
今の子ってそういうのやってんの
やってんのかな。 WiiU で
みんなで
WiiU スイッチとかやってるな。
でもリモコン本数足りないのはありそうやな。
今のことやっぱりあれか、それぞれ買ってないとできない
けど。でも最近みんなあの外で DS に行ってるんで。
ああ
、あとネットだもんね、オンラインでやってるぐらい。
そう、みんな
夏コミの時にちっちゃい子は席持ってて、
会場で
会場で、そういうこと言えここでみたいな。
ミニ四駆の会場でもやってましたよ、みんな。
うわあ、
時代だ、
時代やな。僕らもだってゲームボーイ持ってたもん。
ゲームボーイとか
も持ってます。
暗くて全然見えない。そうね、
ハンドライトなかったですもんね、当時。
僕ポケットから買ってもらったんですけど、
俺まだ色ついてなかった。
そうそうそう、ゲームウォッチ
グレーのでかいやつ。グレーのでっかいやつ持ってた。
炭酸が4つ必要なやつ。
これ今日で
めちゃめちゃ感動
なんですよ。
なんで4本入れてんのにあんたのポケットよりすぐ消えんの。
横の赤いだとかだんだん薄いとか。そうそうそうそう。
充電の電気はちょっとその時は憧れだった。
ああ、そうだよ、あったね。その時まだあったけども、あのエネループその辺なかった。
なかったから、
ね、なかった
から、ね。あ、ミニ四駆用の、あの黄色い充電器を。
はいはい。
それをこまっておっしゃって
めっちゃ使う、めっちゃ使う。
今だとレアものだからね。
ニカドやからな、ニカド。
大会で使用禁止になってきたから。ミニ四駆シフトしてたら
戻ってきた感じがありますね、元のお題にね。
通信するのも有線。
そう、
通信ケーブル。通信ケーブル持ってなかった。友達の家にわざわざみんなで集まって持ってるところに。
そう、持ってないところにポケモン効果的に。
そう、
その後赤外線になってすごいってなって。
赤外線するのがなんか
カラー
パーツ必要だ
し。確かカラーは赤外線通信するもの結構少ないっていう。しかも
そうですね。あとあのテレビのリモコンとかの信号キャッチして、なんかモンスターが出てくるみたいなゲームがあった。ロボットポンコツとかそんな感じ。無駄に時計機能とかついてたしね。
アドバンスの時に延長ケーブルっていうか、その通信ケーブルの真ん中に毒グマだって、さらにそこにつなげて4人つなげられる。
あった、あった、あった。
それで高校時代にみんなでマージャンをしながらこう。
マージャン
な
高校に行ってまでそん
なマージャンかよ
なんかそういうのが
あれだ、あれ1個でできたんですよ。ソフト1個あればみんなでできたから。あ、なるほど。そうそうそう、
この時は
アドバンスぐらいは確かにそのなんかソフトが1本あったら簡易版が遊べるようになるっていう。マリオカートも確かにそのなんかキャラクターでできるとか、
はいはいはい、DS のテトリスとかやとあの古いやつやとこうやって1本があったら8人とか同時接続と
か誰が1本持ってればいいゲームとみんな持ってないとダメなゲームなんで、自分のデータ使う系は大体ダメだったんですよ。
メモリの問題やろな。
マリカーな。
マリカーだと確かコースが制限されるんでしたね。
同じコースばっかりやとな。
ヨッシーだけとかになったら。
そこの方法は。
ヨッシーしかいなかった。
DS 追加キャラ。マリカーと PSP のモンハンが
使われて、
授業中にこっそりつけました。
まあやってたな。
今もで 100% バレてるけどね。
あれバレてるかな。
モンハンもマリカーも両方とも一番後ろの席で3人並んでやってたの。
うわ。
できるもんなんです信じがたいん
ですできてないと思います
。バレてるぞ。バレてると思
う。バレてるけどやってる。
バレてる。手が近づくと机の上にバーン
そうって入れるからその瞬間止まる。
聞いてますけどみ
たいなでもあんまりちょっと勢い入れすぎると中でガタガタって言うからちょっとバレる。
あとあの PSP だと UMD の読み込み音がピシャクシャって言うんです
よ。うるさくなったらちょっとあのパカッて外さないと本当にちょっとうるさいやろ。エリア移動するとちょっとうるさい。
それもや
ばい。とか言ってこう。
大体は先生が後ろまで移動するのめんどくさいから俺もこぼしてくれるんだよ。
そんなことやってたのかな
知らないやつ。いや多分いたと思いますけど、うわ難しいなぁ。あの時真面目に勉強したからこの頃にいないんだろうな。
とりだあの頃も勉強活かしてるんだ
な。何も生きて
ないなんか生きてますよ。
あの勉強してなかったしなぁ。やってましたすやすや、なんであんな逃げたんやろ。授業中寝はしなかった。
今
は
もうそんで勉強しろって話。
授業中は大丈夫ラジオ聞いて
ラジオ、
イヤホン受験生
ゆうちゃん意外ですよね。
あ、ゆうちゃんなんかすごい
真面目っぽいイメージなんとなく。
こうでこ
うで
こうでか
わかる今日やつ
今全然音声だけで伝ってないと思うんですけど、
袖からイヤホンとかを入れてイヤホンを袖あの下から袖に通して手のひらに置いてなんか聞いてるこう
頭
なんかそういうサイズ上げる手入れしながら
音声っぽい感じ
だから右手で書い
てちょくちょく先生やから肘ってこ
と肘
って肘
って
そういう手のひらに隠しながら
すごいな、スパイみたいな。ヤガミライトやんけ。
携帯でライブ、そういうの聞きながらやって
た。そうそう、やってた。
携帯とかなかったしな、俺。
ああ。
でも授業中はずっとなんか日課表の裏にゲームブックの内容ずっと書いてたな。
その時から
アナログだったらもう
生粋じゃないですか。生粋のアナログゲーム。
14番に進むたまえって書いてゲームオーバーばっかりと
クソゲーや
いわくこれクリアできへんねんけど最高要素とかまたあの鉛筆六角形やからあれを 1D6 にして2本転がしてみたいな。
でもいわくボードゲーム好きな人はいますよね、
はい、今何か作ってるんだよボードゲーム。
え、ここで言うの作ってるけど、まあ、ちょろちょろっと表に出てるけど、ここで言うのもまた、また
今世に出てる異常の情報はないでしょ。
特にない、ね、進んでねえのよ
相変わらずなんかテストプレイとかして楽しそうに
そうそう、
ちょこちょこしてるしてるよ、ツイッターでちょくちょく言ってるよってぐらい。
そうそう、
まあ、まあ大事ですよね、うん、作ってる本人が楽しんでる。
そう、やばいこれ仕事してるのが忘れるのか分かんねえな、これってなる
そこは仕事ですじゃん僕らフォローできないん
ですよでも趣味にしてる僕は割と仕事っぽいと言えなくもない。ゲームを教えるのが好きやから
あれはデバッグしてるって言えばいいんですよ。
あ、それそれ
まあまあデバッグっていうかテストプレイは
そのストレスなくゲームのルールを分かってもらえるように説明するのは結構テクニックいるからね、
うん、なんか発売前とかね、発売後とかにぜひ先 p でもそういうなんかレクチャータイミングとか、ここで、ね、みんなで
対戦対戦とか
もね、したい。ぜひぜひ。だって何の権利も気にせずにやっていいんだもん、
う
ん、
そうそう、自社
で普及したら誰が打てたくるんやん、
そう
ね、
そうそう、そういうことです。
突然の振りやった、玄米からの。びっくりするわ。
だいたいそう
だよ。今日ずっと黙って、めっちゃ片付けしてくれてて、最後急に、ね、今こうねって。喋って思ったら、それ
やな。びっ
くりしました、私も。
はい、ちょ
っと、びっくりした。はい、ということで。
好き勝手話した
けど。25分ほどの。いや、でも、今日は、ね、エムタマ、そう。なんか、これコーナーのコールやってないんですよ。スルッと始まったで、私やろうかなと思ったら始まっちゃったんで、あ、やべって思って、
始めますかって言って、 M 玉始めますかって始まりました。
そうなんですよ。なんで、以上 M 玉でした。
これ一応コーナーって手でやってるの。
そうなんですよ。
めっちゃいつものなんか楽屋の楽屋の
仕切りなしでコールしようと思ってたら、あ、言うの忘れてたと思って、ちょっと先にね、あ、これやりますって言っとけばよかったんですけど、
こ、
ね、
全然そうなんだ
ね。こんな感じでぬるっと
あれかもしれないけど、きっと多分どの回聞いてもこんな感じ。
まあね、
改めてどこ
でも今日は、まあ、ね、始終そんな感じ。
一応テーマは作った。普段はね、全くノーテーマでこんな感じで雑談してるから
ね。ね、ということで、そう、ね、あの振りをしたので今回は聞いてくれてる人がいつもより多いかもしれないということですけども、結構ノリは変わりませんので、気がつけるね、皆様もね、ぜひ時間とかで、ね、なんかの作業、それこそなんか、それこそ袖からあれやってもらって聞いてもらってもいいので、ぜひともですね、今後も聞いていただけたらなと思います。
はい。
ということで、さあ、そう、来週は、そうか、来週いないの。
来週は、
銀太郎先生が罰ゲーム。
銀太郎の代わりに。
銀太郎になりきって。
いや、それは無理ですけど、いつも何言ってましたっけ、全然聞いてなかったんですけど。
来週の、聞いてないの。ちょっと待って、
聞いてない。銀太郎先生はこのタイミングになると急にしどろもどろにな
る。あ、そう、しどろもどろになりながら、日付を間違えつつ、日付を言って。
ちょっと待って、話してるんです
よ。はい、そういうことでって書いて
あって、どうしたんですみたいな感じで、まあ、日付やって、何々やると思います、それでは皆さんっていう感じの流れです。
じゃあ、まあ、日付は間違えないんですけど、来週は10月の13日か。
間違えなかったね。
13日の金曜日、また時間はね、夜9時から。
13日
の金曜日。あ、本当だ、13日の金曜日。夜9時から、なんかね、今ちょっとボロっていっちゃおうかなと思うんですけど、来週、ね、なんかその合鍵の、さっき言ってたベンドの指示ちょっと、なんか出しちゃってもいいかなって、ちらっとなんか見せようかなと思ったりするんで、来週もぜひぜひ見てくださればいいのかなと思います。
罰ゲームもね。
はい。あ、そうか、罰ゲームもやるんですね。
そうですね。玄米さんがどうなるかわかんないですけど、少なくとも見たらしいですけど。
はい。それでは皆さん、
バイバイ。